こえてますか？あ、はい、それでは説明をさせていただきたいと思います。まずはご入学おめでとうございます。学生生活委員を担当しております、法学部のあさりと言います。授業の方では法社会学といった科目を担当しております。で、この時間ですね、私の方からは、学生生活をスムーズに進めていく上での、支援体制に関して少し紹介をさせていただきたいと思っております。それではまず、画面の方をですね、今映っているのではないかと思いますけれども、相談体制の方からいくつか紹介しておきたいと思います。で、学生生活をこうスムーズにこう進めていく、あるいはその中で少しその困ったことであったり、わからないことがこうやはりこう出てくることがあると。で、その際にその大学として、あるいはまあ学部として、どのような支援体制を持っているかといったようなことになります。それでまずその相談体制、ここにいくつか項目がこう上がっているわけですけれども、まず最初に紹介しておきたいのが、チューター制度に関してです。で、これは、大学生活全般に関する相談を受け、助言するため、その教員を、配置していると。で、その法学部の場合は、その1年時の、先ほど、宮永先生からも少し、出てきましたが、教養ゼミという授業が、その1年生の前期にあるんですけれども、そこで、学生に、配置されるということですね。で、その担当の、そのチューターの先生と、その授業の間等でそのやり取りを通してコミュニケーションを図るといったようなことですね。で、そこでもちろんその大学生活のその基礎的な、なんていうんでしょうか、スキルというんでしょうかね、そういったようなものをこう身につけていくっていうことが教養ゼミの割と基本的な目標になっているわけですけれども、それだけではなく、こうスムーズに学生生活をこう進めていく上での支援というんでしょうかね、連絡事項等も含めてですけれども、そういったようなこともこう行われるということです。で、またその教養ゼミ自体は1年次の前期で終わるんですけれども、そのチューターとしてはその後もですね、引き続き継続しまして、少なくとも2年次の終わりまで、3年次になりますと演習ですかねを取る学生はその指導教員がチューターということになりますけれども、少なくとも当面の間はこの教養ゼミの担当の先生、教員がチューターという役割を引き受けることになります。それから、あと、このチューターの役割としましては、それこう日々のちょっとした相談というんでしょうかね、そういったようなことももちろん対応するんですけれども、その就学支援、特にその、例えば単位取得がちょっとうまくいかないような、状況があったりだとか、あるいは就学上のちょっとした悩みみたいなことがあったときにも、このチューターがまず窓口となって対応するというような体制になっております。学生の皆さんには、なんていうんでしょうか、何かあったときには、こう、気軽にですね、まず、チューターの教員にこう相談をするような、そういったような形にこうなっているということで、まず、このチューターという仕組みを、まずちょっと紹介させていただきたいということです。いただきました。で、それ以外にも、様々なこう仕組みがちょっとこうありまして、時間の関係であまり詳しく話すことができませんけれども、先ほども少し教育と専門科目というんでしょうかね、そういうふうにこう2つ大きくこう分かれるといったような話があったかと思いますけれども、それぞれ何かこう履修上の、その分からない点があったりだとかしたときに対応するような窓口というものがあります。で、その教養教育の科目に関しては、その教育推進グループ、教育推進グループ教養教育担当ということで、総合科学部の方の窓口になるんですけれども、そういったような窓口があると。それから専門科目であったりだとか、あるいは法学部の学生の場合は、その学生生活に関する相談も対応するんですけれども、法学部の支援室というものが、その法学部経済学部等の中にこうあります。で、東千田、夜間主コースの学生の皆さんは東千田地区の支援室がありまして、そちらで対応すると、そういう仕組みになっております。それから、オフィスアワーですね。こちらは各科目ですね、ごとに、そのなんかちょっとわからないことがあるであったりだとか、確認したいこと等があるといったようなときに、こう対応するような仕組みということになりますけれども、それぞれの担当のこう科目を の担当教員が、その一定の時間をですね、あのオフィスアワーとしてこう設けていますし、あるいはその時間以外でも、まあ、事前にメール等で、あのこうアポイントをまあ取ってもらえれば、まあ、対応できるような、まあ、そういう仕組みをまあ持っているということです。それから、あと、教育学習支援センターですね。これはあの学生プラザという建物があって、その中にあの設置されているんですけれども、まあ、それこそあの本当にこう勉強の仕方がちょっとこう分からないとか、レポートの作成に関してこう悩んでいるとかですね、そういったような時にあのこういう、こう窓口がありまして、まあ、そこで対応すると、まあ、そういったようなあの場所になります。それから、保健管理センター、これはまあ文字通りあの、健康管理に関することをですね、健康診断であったりだとか、あるいは、急にちょっと体調崩されたであるとか、まあ、心身ともになんですけれども、まあ、そういったようなところでの、こう、相談窓口ということになります。それから一番下のピアサポートルームですね。こちらは、学生プラザの中に、窓口がこう設けられているんですけれども、その、まあ、職員というよりは、まあ、学生ですね。もちろん、きちんと一定のこう訓練を受けた学生ということになりますけれども、学生スタッフが、こう、相談相手になるといったようなことで、よりこう、ざっくばらんに、なんか気軽に相談できるような、そういう仕組みということで、こういう窓口を設けているということです。まあ、こう、さまざまな形で、こう、まあ、大学全体として、あるいは学部として、その学生生活をスムーズに、こう、進めていけるような、まあ、仕組みとして、まあ、今、まあ、他にも実はいろいろあるわけですけれども、ちょっとここでは主だったものをですね、挙げさせていただきました。では、もう一つ。今度は経済支援の方ですね、経済サポートに関することを少し紹介させていただきます。こちらもですね、今画面共有されているかと思うんですけれども、まあまあ、いろいろこうあります。なんて言うんでしょうか、こう、資格条件とでもいいんでしょうかね。それがまあいろいろこう、ここではちょっとなかなか説明が難しいんですけれども、いくつかの種類があると。で、この後に上がっているものの中で、特にその、新入生の方というんでしょうかね、学部生の方というべきか、関係がありそうなものとしましては、まず一番上の高等教育就学支援制度という仕組みですね。これは授業料の減免であったりだとか、あるいはその給付型の奨学金に関連する窓口ということになります。まあ、従来大学単位で行っていたものを、まあ、国の事業という形で今行っていて、まあ、窓口は大学になるわけですけれども、そういう形でその授業料の減免申請ですね、の業務であったりだとか、あるいはまあ給付型奨学金の申請をこう受け付けるといったような、そういったようなことを行っていて、で、これはですね、やはり学生プラザという建物がありまして、その中にその経済支援の担当の窓口というところがあります。で、その中でこういった申請をこう受け付けるといったようなことをやっております。それから、日本学生支援機構の奨学金ですね、こちらに関しても同じくその、経済支援の窓口の方で申請を受け付けるということですね。こちらは無利子、有利子、まあ、貸与型の奨学金ということになります。それから、広島大学光り輝く奨学制度ですかね。こちらは3年次以降の、まあ、給付型の奨学金ということで、これはまあ大学独自の仕組みということになりますけれども、まあ、授業料のこう免除に関する支援ですね、を設けているということです。それから、広島大学応急学生支援金ですね。こちらの方は、まあ、昨年のその、新型コロナウイルスのその感染等によって、まあ、家計急変された、まあ、世帯、が、まあ、あったときに、まあ、その人たちを、まあ、対象に、その支援と経済的な、まあ、支援をするといったような形で、設けている、まあ、そういう、仕組みということになります。その他、地方公共団体であるとか、民間財団による、まあ、奨学金といったようなものも、まあ、もちろんあったりします。で、こういったような、まあ、ことに関して、その申請の時期とかですね、まあ、もちろん条件であったり、まあ、そういったようなことに関して、先ほども、言いました、まあ、学生プラザの方の、その、 経済担当の支援担当の窓口が、まあ、主に引き受けております。でもちろんチューターとかですね、そういったような、あるいはその法学部の支援室とかもそうですけれども、そういったようなところでも情報提供というんでしょうかね、そういったようなことを、まあ、していくといったようなことで、学生生活がスムーズに進むように支援していきたいと、まあ、考えているということです。はい、では、ちょっと手短なというか、駆け足気味にちょっとなってしまいましたけれども、学生生活支援に関しましては、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。